東京 FM 毎週月曜から木曜まで午後1時から生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと。ここではラジオでは話せない話をオーディで限定公開。今日はハッシュタグあのラジオがすごいボリューム73、あれまだ 73？ まだ 70、 なんか74だった気がしたけど73か。ラジオ番組だけではなくラジオに関する雑誌なども紹介してきたこの企画ですけれども、あ、そうだ、劇団山崎が第87話なのか。なんかもうカウントがね増えすぎてきてね、何が何番だか分かんなくなってきちゃった。でもだって放送回数自体も700回超えてますからね。そうなんですよ、もう誰もカウントしてないんだけど、ウィキペディアの情報だけを頼りにしてカウントしているなんですけれど、今日私がご紹介したいというか、誰派なラジオフレンズウィークということで、局の垣根もしくは番組の垣根を超えて、時間とか曜日も超えてラジオパーソナリティの方をお迎えしている2ヶ月に1回の企画なんですけれど、今週それでした。で、4月8日月曜日はラジオの玉川という東京 FM で木曜日のお昼11時30分から始まった番組のパートナー原千秋さんをお迎えしました。玉川徹さんのアシスタントということで、どういう方なのか全く分からずにお迎えしたんですけれども、すごい明瞭快活なハキハキサクサクとした喋り方で、かつなんだろうな、なんでしょう、弾力がすごいというか、やっぱりその大学6浪してるんですって、その医療系の学部に進むために、医学部でも、そこがあるからこそメンタルがとんでもない鍛えられてて、今日の番組の終わりとかにも、前の番組なんでちょっと聞いてたりするんですけど、スタジオの中でなんか怒られる、人に怒られるのがむしろ嬉しいっていう風に言ってて、いや普通ね、なんか嫌じゃないですか、怒られたりとか、人怒ってる人の目の前にいるのとかって。でもなんか怒られるのすごいなんか嬉しいとか言ってて、全容はちょっと分かんないんで、後でラジオで聞き直さないとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、そういうフレーズがパッと出てきた時に、へえ、それをね、社交辞令でも言えないと思ってすごいなと、ハキハキハキハキした。で、玉川さんが意外と抜けてると言いますか、ちょっとこうおっちょこちょいなところもあるとおっしゃってて、なんか自分はそこのツッコミ役だし、そういう素の玉川さんを引き出したいっていうふうにおっしゃってたんで、今後どういう攻防戦がこの玉川さんと原さんの中で繰り広げられるのかって、週に1回ですけれどね、楽しみにしています。クロストークもあるので、ちょっとクロストーク のテンポ感、リズム感みたいなものも、だいたい1分半とか2分ぐらいのあれなんですけれど、難しいですよね。お互いの顔は見えてないんですよ、隣のスタジオにいるから。だからもう差し合いなんですよ、これ。いつまで話すのか、いつ話し終わるのかみたいな、すごい差し合いなんですけれど、これちょっと2番組、私も含め、両名ともに慣れていけたらなと思っております。そして、9日火曜日は、OD コネクト、こちらも東京 FM の番組ですね。 OD コネクトからダウ9万の蓮見翔さんをお迎えしました。いやー、やっとテレビの特番で令和ロマンの娯楽語りで共演させていただいた時は、特にバラエティってその場のスタジオに集まって、あ、こんにちは、なんとかです、なんとかです、お願いしますみたいなやって、でもう席カメラ前座って、はい、用意ドンなんですよ。で、終わって、ありがとうございましたつって言って、なんかちょっと写真撮ったりして、じゃあって言っても解散なんですよ。だから別にそんなに自分たちの話するというよりは、その番組のテイストというかテーマに合わせて喋ってるってことが多いんで、あんまりそのパーソナルな話とかはできないんですけど、絶対蓮見さんとは話が合うと思って OD コネクトをずっと聞いてたら、なんか知らんけど誰派のことずっといじってんすよ。で、それを私が知ったことを OD コネクトのハスマナのミキサーさんのせいにしてて、ミキサーさんが私にチクったんじゃないかつって、誰花もやってるから、どのミキサーさんだと思って、愛ちゃんじゃないもんね、だから誰だろうと思って、まあ、何人か心当たりはありますけれど、もちろん誰だろうと思いながらずっと聞いてたんですけど、いや本当にお話ししてたら全くなんか言ってることに対して違和感がない、なんかむしろダウ9万のこう3万っていう公演が今ライブ配信されてるんですけど、チケット買うと見れるんですけど、それを見てから来たんですよ、午前中に。午前中にそれ見て、で蓮見さんをお迎えし する誰花やったんですけど、なんかね3万の中での毒がやっぱちょっと強いからトゲが若干あるから面白いんだけど、それがなんか私にも乗り移ってて、オープニングから私若干なんか火曜日毒が強かったザワニューに対する毒がすごいちょっと強かった自分で今日なんかちょっと毒が強いですねっていう風に突っ込んじゃいましたけど、本当にでも面白いんですよね。なんか目の付けどころがすごい面白いし、なんか1997年生まれなんですけども、なんかもう20代飽きたし、もう理不尽なこと多いから早く年取りたいっていうのも2人して共通の見解だったんで、うわいた仲間と思いましたね。ちょっと漫画家の魚戸さんもね、この番組以前来ていただきましたけど、漫画家の魚戸さんも97年組で、この番組で言うと火曜日の作家の堤さんも97年の人なので同い年なんですよ。もう貴重な、今はまだ貴重な同い年で戦ってる人たちがいるって思うとなんかちょっと勇気出ますね。本当にあのハスマナの方にも呼んでもらえたらなと思います。水曜日の深夜2時にやってる、2時から2時間生放送ですって、終わんの4時ですよ。いいんですかって言われましたけど、でも大体4時ぐらいまで起きてる時あるからな、たまに大して変わんないなと思って、ぜひ呼んでください。本当にお待ちしています。お声掛けいただけるのをありがとうございました。そして、10日水曜日は FM 富士沈黙の金曜日から乃木坂46の弓木奈緒さんをお迎えしました。あの面白いですね、相変わらず面白い、相変わらずもうぶっ飛んでて最高でしたね。あの弓木さんがなんか変なこと言うたびに私がそれをリピートアフターミーして復唱して、何ですか今のつってあの本当に真逆のことを言ってたりとかするので、ちょっと拾っていかないと、あのその反射神経をちゃんと鍛えていかないと難しいんですよね。弓木さんでもいい子だし、やっぱりファンに対する愛情というか、あの期待に応えたいみたいな気持ちはすごくストレートだし、うん、なんかそれが実って、その気持ちが実った結果前の方の列に出てきたのかななんて思ったりしましたけれども、なんか久しぶりの古巣の後輩たちと、あとマネージャーさんと会えるのがすごい嬉しくて、やっぱりあのこの間そういえばその古巣の、まあ、乃木坂46の合同会社の代表の今野さんっていう方とウェイクアップっていう報道番組で対談したんですけれど、それをマネージャーさんたちもみんな知ってて見てて、行けばよかったって言われました対談の現場に、現場どこだか知らなかったらしくて、みんなで事務所で行ってらっしゃいっていう風に送り出したらしいんですけど、どこでやってるのか知らなかったから、そんな近くで対談やってたんだったら見に行けばよかったってマネージャーさんに言ってもらえたんですけど、でもなんかいつも活躍見てますよっていう風に言っていただけて嬉しいななんて思いながら、これからもあの現役で乃木坂のグループを作っていっている、歴史を作っていっている現役のメンバーと現役のスタッフの皆さんの顔に泥を塗らないように OG として頑張りたいなと思いながらね、えなんか懐かしくなりましたね。また来てもらえたら嬉しいです。そして、木曜日今日のゲストは IMP から佐藤新さん、鈴木大河さん、影山拓也さん、元俊介さんをお迎えしました。本当に4人同時にお迎えするってことってなかなかないんですよね。あの今までボーイズグループの方々、まあ、アイドルの方々、パフォーマーの方々お迎えしたこと結構何度かありますけど、まあ、大体2人ぐらいじゃないですか。2人セットとかで、じゅんぐりじゅんぐりでね、 BE:FIRST の皆さんとかも。4人ってなんかあんまりないと思う。初めてぐらいじゃないですかね、4人。あの、分かりやすかった。キャラが違くて、全然。やっぱりファンの皆さんの情熱が、熱があるからこそ、こう、毎月新曲レコーディングして、ミュージックビデオ撮って、振り覚えてってやるの、ほんと大変だと思うんですけど、やっぱそういうね、ファンの皆さんのあったかい声援だったりだとか、あと YouTube のコメント欄とか見て、こう励ましをもらって頑張ってるんだろうなっていう風に思いましたし、なんかあったかい方々がね、応援、ピンキーの方々が応援してるんだなって思いました。はい、ありがとうございましたわじゃわじゃしてて微笑ましいなと思いながら 見てましたです。なんかね、親しみやすいキラキラ感でしたね。本当にあっという間でしたし、あの声だけだけど4人の個性がちゃんと引き立つ感じがあって、いろんなお話伺いました。あのそれぞれがそれぞれを補い合って、なんかそれぞれを引き立て合ってやってるっていう感じがあったので、あの今回スタジオにはちょっとタイミング的にもね、人数的にもですけど、あの残りの3人の皆さんにも今度ぜひお話伺えたら嬉しいな、なんてお越しいただけたら嬉しいな、なんて思っております。ということで今日はハッシュタグアナラジオがすごいボリューム73、誰花ラジオフレンズウィークの振り返りでした。本編はまた来週月曜日にお話ししましょう。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディー